いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は、中村真治著者の営業の魔法、この魔法を手にした者は必ず成功するという本の書評レビューです。中村真治さんって言ってもあまり知られてないですけども、この本は結構レビューも多くて、おそらく中村真治さんが主催する、営業塾というのがあるんですけども、この塾のなんていうかテキスト本になっているのかもしれないですね。まあ物語でのまあストーリーがこう展開していくんですけども、物語にはこの考え方を伝える要素で満ちてますね。まあ、そのまあサクセス、まあこの営業マン、ダメ営業マンのサクセスストーリーなんですけど、あのまあスーパー営業マンの神谷さんっていう人がいて、まあその弟子入りしたダメ営業マンの小笠原くんがこう営業マンとしてこう、独り立ちしていくということのストーリーですね。まあ、まあ初心者っていうのは何でもそうですけども、まあメンターといってそういう弟子入りする機会があると非常にこう、伸びやすいというか伸びますね。まあ、ストーリーっていうのは、まあ、新入社員の、まあ、小笠原くんっていうのが営業部に入って、まあ、半年間売上ゼロのダメ営業マンだったということですけど、まあ、こういう人ってまあどんな会社でもどんな職場でもいると思います。まあ、その営業マンのダメ営業マンのまあよくあるパターンっていうのは、まあ朝礼が終わった後に、まあ喫茶店とかパチンコ屋とかに行ってこうずっとやり過ごしてて、何もできませんでしたって毎日で、数字がないっていう、で毎月毎月その締め日があって、その締め日には何もこうノルマ達成できずということで、まあ毎回毎回その上司から小言をもらったりしますよね。でもまあそんなある日出会いがあるんですよね。こうオーラがまあ放っているそのスーパー営業マン神谷さんって人が出てくるんですよね。この小笠原くんが会うと、で神谷さんっていうのはそのいろんなこうグッズを持っていて、バインダーをこう持ってお客様の方とこう話、対面で話をしてこう最終的には制約していくということですけども、この辺りのテクニックっていうのはまあいろいろあって、こうまあうまく使えば、まあいいんですけど、こう悪徳商法というか、まあ悪徳なものをこう売るのはこう良くないですよね。でまあこのその中村真治さんっていうのはっていう人はもともとその18歳で、ブルタニカ百貨店っていう百貨事典、あの一時は2000年頃に一回その百貨店事業を撤退しましたけど、今もまた新しく事業体を変えて、まあコンテンツビジネスに近いことをやってますけども、当時はあのものすごく重たいこの百貨事典、インターネットもないしウィキペディアもないんで、非常にこう、ステータスになりますよね。高かったんで家に置いてあってこうインテリアにしては非常にいいですよね。例えばその応接室にその百貨事典がバーンと置いてあると、わすごいっていう風になりますけど、今じゃ本とか持ってても飾ってても、まあそれなりのそのステータスシンボルにはなりますけど、あんまりこう実用的ではないですよね。なんて言ってもそのスマホとかパソコン持ってれば、あの検索キーワードで検索できますからね。ただその、本っていうのは非常にいいんで、今でも使い勝手はあるのかもしれないですね。それとはもうブルタニカ百貨事典の営業っていう、その多分飛び込み営業なんでしょうね。18歳から、まあ、若いんでこう可愛いということで、こう18歳から22歳までその、中村さんはそう営業するんですけど、おそらくブルタニカっていうのはフルコミッション、まあ、完全歩合制の給与制度で、まあ、基本給も交通費もないということで、売上なければ給料ゼロっていう厳しい世界に4年もいたっていうのは、ものすごい辛抱強いっていうことですよね。で営業の凄さっていうか、その4年もいた人なんで、その中で和光のテクニックを習得し、まあある一定の成功した人だと思います。でそういったまあ意味ではその、まあ、いろんな考えが 浮かんで、まあ、覚悟を決めた時にその教える側に入って教育ビジネスを始めたというふうに思われますね。で、まあ、今ではそのラジオ番組を担当することがありますということで、まあそうですね、その同じブルタニカの営業マンで和田由美さんって人がいますけど、同じようななんかパターンですよね。どっちが先か分かりませんけど、あとまあ営業マンで、まあいろいろあるのはその石原明さんとか、あと香形明さんっていう人も、まあほとんど教材ビジネスですよね。香形明さんなんかはその学研の百科事典売ってましたし、石原明さんにしては SMI という私も採用しましたけどプログラム、だいたい60万とか100万とかするんですよね。でそういった百科事典とかそういうものを一つ売るのに、まあ、50万60万でないとやっぱり経費が出ないんですよね。なんかこう営業して売っていろいろこう販売経費とか考えると、売り上げを出すためにはまあそういった高額な商品になって、普段はそのいらないものというかなくても生活できるんで、まあどうしてもこの買った側売りつけられたとかありますけど、まあ皆さんその本の題名の中では魔法とか、営業マンは断ることを覚えなさいとか、あと営業マンお願いするなとか、まあ、営業マンがそのなんていうか、価値向上というか地位向上のために尽くす人がこう営業出身の人で、まあ、本が出たりとか 教育教材ビジネスの方に行くのはおそらくなんていうかこう営業するっていうかこう結果を出すのがこうなんとか再現するのが難しいからかもしれないですね。まあいろんな塾もありますけど、まあ、そういう意味ではその営業が今度はインターネットに変わってインターネットの営業マンっていうところに、まあ、今進んでるのかもしれないですよね。まあ、そういった意味ではその、まあ、昔から今もずっとこう変わらないんですけど、和法から始めるコミュニケーション能力の向上ということですよね。こう対面の和法でこうお客さんのこう心情とか顔色とか声を聞きながらそのイエスをもらっていくっていうコミュニケーション能力って、まあ、説得とか納得とかあると思うんですけど、それがすごくパワフルですよね。そういった和法に心構えっていうかマインドセットを加えると本当にもうパワフルですよね。こう商品がいいとかこれの商品をこうお客さんが使うことで、まあ、そういうイメージして、話するとテクニックがいらなくなるのかもしれないですね。そういう意味ではその営業っていうのは皆さんそういったこう気づいてない潜在的なこうなんていうか欲求っていうのをこう刺激してそれを満たせてあげるってい もうお客さんのそのなんていうかためになるというか幸せを運んでいるっていうふうになって、まあ素敵な職種と感じるところがあると思います。まあ、営業以外の人がこう読んでも面白い本ですね、このストーリー展開としてはね。まあ、そういう意味ではそのなんていうか最終的にこういったものが教材になって、この中村さんのその塾っていうのが営業塾って言って、そのマインドセットのその中核なのが5つの道ということで、まあ、正しく売る営業とか喜ばれる営業、誰もが憧れる営業、人間力あふれる営業、成長し続ける営業っていう、まあ、いろいろ考えられた言葉、やっぱり言葉を使うというところで、まあ、いろんなこうトンチとか相手をこう感情を動かすなんかこうキーワードっていうのがそういったその営業塾にも生かされてるというふうに思いますね。まあ、話す聞く書くのコミュニケーション能力には非常に役に立つで、その心情相手のその感情心情をこう読み取るのがやっぱりそのいろんなこうケーススタディとしてストーリーというのはストーリー展開というかこういった物語にするビジネス書というのはすごくこう、有効なのかなというふうに改めて思いますね。そういう意味ではそのこれを読んで読む力もついていくということになると思います。今回は、中村真嗣さんの営業の魔法、この魔法を手にした者は必ず成功する書評レビューでした。ありがとうございました。